宙は手の届かない存在ではありません。こんばんは、 SPC ラジオムーンライトです。星が輝くのは夜なのでこんばんはというわけなんですね。まずは番組の進行役 MC をご紹介したいと思います。私はアルファベットで TATE と書いてタテです。そして
SPC の星占い師マオです。
はい、星占い師っていうところはちょっと気になりますが、それは後でね、後ほど、また詳しくお話しいただくとして、まずは SPC というものをご紹介したいと思います。もうね、知っているという方もいるかもしれませんけれども、まずは SPC の紹介をしていきたいと思いますので、今回は、SPC の代表である春さんに来てもらっています。春さん、こんばんは。
こんばんは。
まず、はい、SPC というのは、どういう名前のどういうグループなんでしょうか。
はい、私たちのグループの名前の頭文字を取りました。埼玉プラネタリウムクリエイト、この SPC を取って、まあ、私たち略称で SPC って呼んでますね。
そうですよね。
はい、埼玉県さいたま市宇宙劇場でプラネタリウムの投影会などをしている、市民グループになります。
はい、そうなんです。
特別投影を含めて約30回のプラネタリウム投影をしてきました。
そうなんですよね。5年ぐらいの間に結構30回ぐらいってことはかなりやってきましたよね。
はい、頑張ってやってきましたね。で、そのプラネタリウム投影以外でも小学校で星の見つけ方などを伝える星の教室という活動もしています。
はい、そういう SPC がですね、今度はラジオにまでこうして進出してしまおうというのが、この企画なんですよね。真央さん、
大丈夫ですかね。
非常に不安な部分もありますからね。
不安なの？
いやちょっとね、ドキドキしているという、まあ、その緊張感という部分でもありますが、ただ今回はですね、特別10月に行われる特別投影のムーンライトシリーズ第3弾までの、期間限定特別版というところなので、短い期間ですけれどもね、頑張っていきましょう。そして毎回天文情報や星占いなどを、ね、入れながら楽しく、はい、お話しして、メンバーがですね、楽しくお話ししていきたいというふうに思っています。
何が出ちゃうか分からないんですけど、
ね、そうですよね。ちなみに、僕は最初に言いました、宇宙は手の届かない存在ではないというのはですね、今お話したようにプラネタリウムを自分たちの手で、操作して動かして星を動きを見ているということで、手の届かない存在ではないというわけなんですよ、真央さん。
そういうことなんです
ね。そうなんです、それでは最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
SPC 星空情報室のコーナーです。ここからは番組公開から1ヶ月以内ぐらいに起こる天文現象から、注目してね、もらいたい、いろんな天文情報をご紹介していきたいと思うんですが、
そうですね、
今回なんか真央さん面白い情報が あるそうなんですが、どういうものなんですか。
だいたい対象期間を8月15日から31日ぐらいまでで、実際に見える星空の紹介をしたいと思っています。
どういうものなんですか。
今回はですね、素晴らしいことに早起きしないで見られる天文現象です。
なんと、夜型の私にはもう最高のあれですね、現象ですね。
そうなんですよ。しかも夕方の時間帯、だいたい19時からですね21時くらいに見られる現象なので、ちびっこも OK。
お、じゃあちょうどあの夜ご飯を食べたか食べ終わったかぐらいの時に見られるというものなんですね。
そうそう、いいでしょ。いいですね。夏休みの宿題にも使えちゃうんですよ。
なるほど、そうですね。特に追い込みですね。
はいはい、
もうそのギリギリでやるなんていう人にも子供たちにもいいということですね。
OK だと思います。それでですね、その特別な日、まあ、あの8月の24日25日頃に見られるのが火星と土星とサソリ座の心臓の星アンタレスが並ぶ現象です。
3つの結構明るく見えるということなんですか。
そうなんです、まあ、ちょっとぐらい曇っていてもね、非常に明るく見えると思うんですね。 で太陽が沈むと南西の空に見えるんですけれども、さそり座の S 字のカーブって想像つきます？
なかなか埼玉市の夜空だと完全に見えるかどうかちょっと怪しいところですよね。明るいからね。
そうですね。だからまあどの辺を目安にしていただくかというと、だいたい19時から20時ぐらいの時に真南よりもちょっと右側西寄りっていう感じで、
少し西寄り、南よりちょっと西寄り、はい、
そうなんです。でそこにですね、ちょうど24日と25日ぐらいに3つの星がすっごく近づいて見えるんですよ。
じゃあもう本当一つの、もう顔を動かしたりしないで、もう同じ一つの視野の中にその3つの明るい星が見えるっていうことなんですか？
例えばね、双眼鏡なんかで見たら、まあ、一般的な双眼鏡だと1視野の中、1視野っていうの丸の中に全部3つ並んで見える感
じ。じゃあ、まあ、それで言うと本当にまさに動かさないでその3つの星が見えるぐらい。
そうなんです。で、位置関係としてはですね、一番下がアンタレス、でそのすぐ上に火星、真っ赤な星です。
あ、赤いですね。
さらにその上に土星という縦に並ぶ感じですね。
じゃあこの3つの星がこう下から上へ向かってこう、
はい、
ある見えるっていう感じですね。
はい、明るさで言うとですね、先ほど火星はマイナス 0.4 等級ということでお話ししたんですけれども、アンタレスがそうですね、まあ、一等星そのままの明るさ、そして土星は 0.4 等級、アンタレスよりも明るく見えます。
なるほど。では、かなりもう埼玉市の夜空でも十分楽しむことができる、その3つの星たちということなんですね。
そうなんです。
もう一度、だいたい日にちで言うと
8月の24日25日
ぐらいに、そのどちらの方向でしたっけ？
南西の方角です。
を見ると、その3つの星がキラキラと輝いているのを楽しむことができるということなんですね。
は
い。
まあね、ただ火星も土星もそんなに動きの速い星ではありませんので、8月の後半はちょっと離れてますけど、この3つの星見ることができますよ。
なるほど。ではそういうところから、まあ、惑星とかのことを調べて宿題に、夏休み宿題にするなんていうことを、はい、することも十分できるということですね。
はい、
はい、ではその天文現象をまた楽しみにしたいと思います。 SBC 星空情報室でした。
マオのアストロストーリー。カリスペーラ、改めまして SPC の星占い師マオです。ここまで天体の情報についてお話ししてきたんですけれど、
はい、
星空ってもっとロマンチックなものでもあるんですよね。
まあ確かにそうですよね。もうやはり星占いとかにも使われますからね。
はい、プラネタリウムでは割と科学的な話題を取り上げることが多いんですけれども、このコーナーでは星のロマンチックな側面とか、あと歴史とか物語に関することを取り上げてみたいと思います。
なるほど。じゃあもうぐっと幅が広がりますよね。
そうなんですよ。でね、まあ、ここで私の職業についてお話ししたいと思うんですけれども、
ついに
そう、私なんと星占い師なんです。
そうなんですよね。 SPC にはいろんな職業とか特技をね、持った人がいますけど、その中の一人であるのが真央さんなんですよね。
そうですね。で、今日はその星占いの昔々のお話を今の星の動きと合わせてお話ししたいと思ってます。
面白そうですね。
でも、ね、はい、その前にね、星占いって一体何かっていう話をしなければいけないと思うんですけど、
はあ、
まあ古代、今からですと紀元前2000年とかね、あともっと言うとなんか6000年ぐらいからその星占いのなんていうのかしら、あけぼのというのはありましてですね。
あ、そんな昔からですか。
そうなんですよ。で、まあ、古代は星占いと天文学って別々のものではなかったんですね。世界史の最初の方のに出ていたメソポタミア文明って覚えてます？
あ、なんとか覚えてますね。
そうそう、チグリス川とユーフラテス川の流域で栄えた文明で、
はい、そうでした、
はい、はい。でその文明では いつどんな時にどんな星が出たのかっていうのを延々と記した記録があるんですよ。
そうなんですか。それが残っているんですか。
そうなんです。それも膨大な量が残ってて、まだ全部解析済んでないんですね。でどんなことしてたかっていうと、地上で飢饉とか疫病とか特別なことが起きた時に、その天の星がどんな様子だったかを記録していたんです。で考え方としては、同じ星の配置になった時にまた地上で同じことが起きるんじゃないかっていうふうに昔の人たちは考えたんです。
なるほど。そういうことが星占いにつながっていくんですか。
そうそう。
へー。
でその特別な配置っていうのの一つが、複数の惑星が一箇所に固まることなんですね。
うん。
こんな感じに複数の惑星たちが近い位置にあると共鳴し合って特別なことが起きるという考え方があるんです。そこで8月の24日25日、さっき天文情報のところでお話ししましたよね。
あの3つの星のことですか。
そうそうそう、火星と土星とアンタレスがなんと双眼鏡の一つの視野の中に入るぐらい近づく。
ああそうでしたよね、
古代の人だったらこれをきっと特別な星の配置だったって考えると思います。
あーなるほど。
で、まあ、どんなことが起きるかなんですけど、火星は戦争の星。
ん、あそうなんですか。
そう、戦いの星、ギリシャ神話で言えばアレースという、まあ、そうですね、ちょっと血生臭いイメージのある神様なんですけれども、人々に勇気とか力をもたらしてくれる神様なんです。
逆にね、そういう風な、
そうなんです。で土星は社会の枠組みとか、それから決まりとか基準なんかを作る星。
なるほど。
そしてアンタレスは火星と同じぐらいやはり戦いを表す星でして、でもうちょっと極端な影響をもたらすというふうに考えているんですね。大失敗と大成功とか。
あなるほど、両極なんですね。
そうそう、まあ、いずれにしてもとても強い星が3個集まっている状況なんです。でまあ微妙なんですけど、古代人だったらもしかしたらこれを戦争っていうふうに捉えたかもしれませんが、私は現代の星占い師なので、もうちょっと現代風に解釈してみたいと思うんですね、今何か一つの問題に向かって戦おうとしている人、それからそうですね、目標に向かって頑張ろうとしている人、そういう人たちに力を与えてくれる星の配置なんじゃないかなと考えています。
ではその今おっしゃったその戦いっていうのは、いろんなものにこう挑戦する、チャレンジするみたいな意味合いでもあるんですか。
これ SPC ラジオだって挑戦でしょ。
おっと、そうですね。
だってさんも何かやってみたいことがあるんじゃない。
そうですね、いっぱいありすぎてちょっと答えられないぐらいですが、まあその一つがこのラジオでしたしね。
というわけで皆さんも8月の24日25日火星と土星とアンダレスが並ぶのを見つめて、自分の中で何と戦うか決心を固めてほしいと思います。ということで8月の24日と25日、西の空に沈みゆく火星と土星とアンタレスの輝きを見つめながら、皆さんも心の中に決意を新たにしてほしいと思います。マオのアストロストーリーでした。
という間でしたが、エンディングが来てしまいました。真央さんどうでしたか。
そうですね、本当にあっという間
ですよね。もう一瞬のぐらいのもう時間感覚でしたけどね。でもこのラジオ本当にまさに挑戦でもあるものですけれども、世界へもしかしたらね、配信されるわけですから、世界から大反響があったりするかもしれませんよ。
本当に、
いや多分、まあ、ぐらいのねつもりなんですけれどもね。
ねえねえねえ、最後にお知らせもやっておかないと。
あそうでした、それがあるんです、まあ番組のタイトルでもねありますけど、 SPC の特別投影ムーンライト第3弾として今年のですね10月9日夜7時30分から、まあ大体40分間、 この満天の星空の下で朗読劇をしようという企画があります。タイトルは月光のほとりでです。まあ、時空を超えたこう想像力が豊かにこう膨らんでいくようなね、そんな物語をする予定でいます。
月光のほとりで、ロマンチックなタイトルですね。
ですね。
で、その脚本の作者がなんと舘さんなんですけど、ということはどう、今のおすすめ具合は？
もちろん、もちろん、
ね、
もちろんでございますよ。で、その実はその出演者の朗読劇の出演者の一人がこの真央さんと先ほどオープニングでも出演した春さんなんですよね。春さん。
そうですね。ドキドキしますね。
どんな物語になるのかしら。
まあ、それはなんかもう説明もしてるような気もしますが、ですね、真央さんと春さんにはですね、ステージに出て、朗読をねしながら、こうお客さんにはこう星のね元でこうロマンチックな、ちょっと感動的な、そんな雰囲気に浸れるかもしれない、ものにしていきたいとみんなでね思っていますので、ぜひお楽しみにしてください。でまあね、しかもここの宇宙劇場場所がいいんですよね。先ほども言いましたけど、
大宮駅から、
ま、歩いて 2,3 分なんですよね。
ほとんど雨に濡れないで行けちゃうの。
そうなんですよ。ジャック大宮ビルっていうビルの大きなビルの3階に受付が あります。しかもそのこの9日なんと日曜日の夜なんですけれども、翌日が祝日ですので、祝前日ということで、はい、まあこれは来やすいじゃないかなと思いながら、まあ、どっか旅行に出かけてるっていう場合もね、あるかもしれないけど、まあ、そこをやめてもらいながらね。
大事なところ、入場無料。
あ、そうでした。この我々 SPC がやっている企画っていうのは入場無料ですから、ぜひねご覧いただきやすいと思いますので、どうかなと思います。それこそ、この宇宙劇場の方でやっているね、まあ有料ですけれども、あの18時から星空散歩というのもやってますので、それに続けてご覧いただくとですね、もう2時間1時間半以上こうね、
星の世界たっぷり浸れて、もう
どっぷりいろんな角度からね
楽しめると思います。
はい、
詳しくは SPC のホームページをご覧ください。
では真央さん、真央さんと春さんからも一言ずつ、PR というか、あれを、ね、来てほしいみたいなことを一言ずついただけたらと思います。真央さんいかがですか。春さんですか。春さん、
私から、はい、そうですね、やっぱりこうまず星空の元っていうのはね、何よりもいいですから、もうせっかく翌日お休みってこともありますし、まあご近所さんも彼氏彼女を誘いつつ、お友達誘いつつで、ぜひ来ていただければと思います。
青さんは、
皆さんにお会いするのをとっても楽しみにしてます。普通のプラネタリウムではなかなか見ることができない不思議な世界をお楽しみいただきたいと思います。
では詳しいことはね、 SPC のホームページをぜひご覧いただければと思います。番組の第2回を公開したいと思ってますので、 SPC のホームページや YouTube で公開しますのでね、そちらもお楽しみに。それもホームページの SPC のホームページで、詳細はご覧ください。それでは最後、今は夜ですから、この言葉でお別れしたいと思います。次回まで
おやすみなさーい。